はい、皆さんこんにちは、ハマオです。今日のトピックは赤い封筒ですね。封筒はエンベロープですね。赤いはまあレッドですね。レッドエンベロープ、赤い封筒です。最近ツイッターで、このトピックが話題になりました。はい、読みますよ。私は知っている。この赤い封筒を決して拾ってはいけないことを。これだけです。で、写真がついていて、これはビルの1階かな、エレベーターの前とかに赤い封筒が落ちてるんですよね、1個。その写真を載せてあるだけなんですよ。で、このツイートがすごい話題になったんです。はい。決して拾ってはいけない。絶対にと、まあ同じような感じで使えますね。決して拾ってはいけない。絶対に拾ってはいけないっていう感じですね。私は知っていると。このツイート、あ、X をね、載せた人が書いてます。で、そのリプライに、え、台湾のあれと同じ？とか、台湾や中国関連の、施設が、にあって、のビルの入り口にあったので、おそらく、点々点みたいな。もしかして、台湾のあれ？中国のあれ？そうです。そのビルの入り口です。みたいな感じで、場所も分かったみたいですね。これが池袋かな？で、1月には上野でも落ちてたっていう写真が載せてありますね。東京の上野駅の近くで。この人は拾って写真撮ってるね、SNS で。はい。で、この赤い封筒、なんで拾っちゃダメなの？みたいな感じで、みんながコメントしたそうです。そしてこれは台湾のメディアでもニュースになったそうです。で、僕、これ、知らなかった。はい。何ですか？これって感じですよね。はい。じゃあ行きましょう。これはですね、なんで拾ってはいけないのか、なんで落ちてるのか、赤い封筒。まあ今まで生きていて赤い封筒が日本を歩いていて落ちていたことってないですね。なんか昔赤紙って言って戦争に、まあ徴兵とか、その徴兵っていうのは戦争に行かなきゃいけないっていうね、そう。戦争に行かなきゃいけない人の家に赤い紙貼ると、政府が貼ります。で、家に赤い紙が貼ってあるとか、赤い紙が届いたら、ああ、お前は戦争に行かなきゃいけないよ、ああ、僕は選ばれたんだ、戦争に行かなきゃいけないんだっていう感じで、赤紙っていうのは聞いたことありますけど、道に赤い封筒が落ちてるってないですね。うん。これ僕も何かなと思って調べたんですよね。はい。そしたらですね、怨恨だったかな。さっき見たね。どこ行っちゃった。そうそう。怨恨？ちょっと待ってね。怨恨。あ、じゃあ、冥婚。全然違います。すいません、皆さん。メイコンです。メイコン。メイコン。あ、普通のキーボード変換でも出てこないね。メイコンですね。メイコン。はい。まず、このメイコンというものがあって、シンプルに言うと、生きている人と死んだ人。生きている人と死んだ人が、行う、まあ、生きている人と死んだ人が結婚するということです。 えっと思いますけど、まあこれはその中華圏というか、まあ、中国とか台湾ではもうね昔から、行われていた、まあその儀式みたいな風習ですね。はい。死者同士の婚姻、まあ結婚を冥婚というと。あ、死者同士っていうのもあるんだね。あ、漢の時代、昔から、結構昔からあるんだね。うん。まあ例えば男の子がシングル、独身でも、まあ20歳とか青年に達して亡くなると、まあ先祖のお墓に入りますよね。おじいちゃんとかおばあちゃんとかの、そのおじいちゃんのおじいちゃんとかね。はい。先祖のお墓に入るけど、なるべく、まあ夫婦奥さんと旦那さんハズバンドとワイフっていう形を、にしようとするためにこの冥婚っていうのが行われたと。じゃあ若い人亡くなってシングルだけど、シングルでお墓に入れるのはかわいそうだから、誰か相手を見つけて結婚させて、まあ、お墓に入れようみたいな、そんな感じでいいんですかね。はい、間違ってたらごめんなさい、教えてくださいね。あの、Google で、Google 先生に聞いたところ、そんなように書いて、そんな感じで書いてありますね。あ、既婚者、もう結婚している人ですね、既婚者。子供まで冥婚。冥婚は中国だけの風習ではない。あ、古代ギリシャ。ギリシャとかアフリカのスーダンなどでも行われていたと。うん、まあありそうだよね。他の国では死んだ人、死者と言います。死者と生きている人間を結婚させることが多いと。はいはいはいはいはい。死者と死者を結婚させるのは中華圏。ああ、中華文化圏。そうかそうか。死者と死者を結婚させるのが中国エリアで、生きている人と死者を結婚させるのがギリシャとかアフリカのスーダンという感じで書いてありますね。で、この実際、さっきのツイートですけど、私は知っているこの赤い封筒を決して拾ってはいけないことをって書いてありますけど、これもし拾ったらどうなるか、拾ったらどうなるか、はい、書いてありますよ。これちょっと怖いね。まあ、簡単に言うと、その封筒を拾ったらまあ今の日本であるかわからないですけど、何かその子供を亡くしたのかわからない、家族を亡くした、まあその家族がその赤い封筒を遠くから見ていて、誰かが拾ったら、その拾った人のところに行って結婚することになりましたじゃないけど、あ、はい、あなたと私の亡くなった息子が結婚しますみたいな感じで結婚を強制すると。これすごい文化だね。これ異性が拾った場合どうなんだろうね。その人はまあ、あ、それちょっと、あなたが拾うべきものじゃないんで、返してくださいって言ってまた置くのかね。それとも封筒を何枚も用意してるのかわからないですけど。例えば女の人が亡くなっ、家族で女の人が亡くなったら、男の人が拾うまで見張ってるとか、そういう感じなんですかね。いや、これちょっと台湾とか中国の人にちょっと今度聞いてみますね。聞いてみたいな。つまりその封筒を置いて拾った人と結婚させるっていう風習が、まあもう随分昔からあったということだそうです。 だからこの X にツイートした人は拾ってはいけないって言ってるんですね。これ拾ったら全然知らない人と、むしろもう亡くなった人、死んだ人、亡くなった人と結婚することになるっていう。そうか。おじいちゃんとか拾ったらどうなるのかね。シングルのおじいちゃんとかでも結婚するのかね。ちょっとかからないですね。これちょっと興味あるね。もうちょっと調べたいですけど。まあそれを冥婚というふうに言われていると。これでも日本でも昔からどっかであったね。東北か。そうだ。なんか人形と結婚させるみたいな、なんかありましたね。まあいろんな国であんだね。フランスでは、亡くなった後の結婚も認められていると。片方が亡くなって、亡くなった人の承諾に疑いがない場合、プレジデント、大統領は、重大な理由があれば、結婚を認めることもできると。フランス。あ、すごいですね。まあ、これさっきの X の写真ですけど、池袋に落ちてたそうなんですよ。で、前もこのポッドキャストで話したと思うんですが、池袋の北口エリアはもうほぼチャイナタウンになっていまして、たくさんね、中国の方とか、住んでるんですね。だからこれ、多分落ちていたところの近くに家族がいたかもしんないね。これでも絶対拾う人いるね。日本人知らないからね。だから何人かの日本人は結婚したんじゃないですかね。よかったですね。はい。ということでニュースになってますね。で、なんかもう一個のニュースを見つけたんですけど、20万人の自宅に投函された赤い封筒。そのうち 12,784人に訪れた恐ろしい出来事っていうニュースがあるんですね。これもリンク載せておきますので、よかったら読んでみてください。これ、冥婚の赤い切符じゃない封筒が誰か届けたってことですかね。12,784人、すごいね。これどうしても結婚させたかったのかねと思って読んでみたんですけど、これはですね、日本年金機構からの封筒だって書いてありますね。くだらないな。だからこの台湾の赤い封、まあ中国の赤い封、中国とか台湾の赤い封筒の冥婚のトピックとともに、うちにも届いてるぞということですかね。はい。まあこれ、日本人ならわかると思いますけど、日本年金機構、まあ要は日本にお金をね、日本国民、日本人は国にお金をまず払うと。まあ日本年金機構というところに払うんですよ、お金を。で、自分が、70歳とかお年寄りになった時に国からお金を毎月じゃないですけど、各月か。そう。2ヶ月に1回もらえるっていうシステム。まあこれ他の国にもあると思いますけど、その、年金を払ってない人、はい、の家に、封筒が届くと。そしてその封筒の順番、封筒の色が変わっていくんですよ。ちょっと払ってない人は青で来ると。で、それでもまた払ってないと黄色で来ると。でも本当いい加減払えよと。もう銀行止めちゃうよと。そういう人に送られる封筒が赤なんですね。はい。だからそれが 12,784人の日本人の家に届いたっていうニュースですね。全然関係ないね、これね。メイコンとは関係ないんで。まあ、これが届いた方は、結婚の心配はないですが、銀行がクローズ、銀行のアカウントがクローズしたり、給料が、会社からの給料が引かれたりするので、気をつけてくださいというニュースでございます。はい。ということで、最後はちょっとずれましたけど、今日は池袋や上野で発見された赤い封筒についてのトピックでございました。はい。まあ、こんな感じで、ニューストピックを上げていきますので、こちらの、ポッドキャストですね、フォローの方よろしくお願いいたします。X、私もやってますので、そちらの方にも、リンク載せますので、よかったら見てみてください。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。じゃあねー。
今日もポッドキャストを聞いていただきありがとうございます。こちらのポッドキャストでは TikTok や YouTube にもアップしておりますので、よかったらそちらの方も見てみてください。その他ソーシャルメディア、SNS なんかもやってますので、よかったらフォローよろしくお願いします。そして、Amao Japan メンバーシップもやっております。そちらの方でしかですね、公開されないものなどもありますので、よかったら皆さん、サブスクライブ登録していただけたら嬉しいです。そしてこの番組では、質問、相談、お便りなんかも募集しておりますので、メッセージの方ください。ゲスト参加でね、ちょっと話してみたいという方は、ぜひどんどんメッセージもそちらお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということでございまして、本日も聞いていただきありがとうございます。それでは皆さん楽しい一日をお過ごしください。またねー。